77.1 Label FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。4月3日花の金曜日、 FM 諫早美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ4月になりました。こうスタジオまで歩いてくる途中でこう桜が咲いてるのをこう見かけると、まあどんな状況でも桜は咲くんだなぁと、こうなんだかこうしみじみこう見はまってしまいました。まあ早く収束することを願いながら、4月からも皆さんに楽しんでいただける番組にしていただき、していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、私先日ですね、今あの長崎県美術館で開催されております木梨憲武さんの展覧会に行ってきたんですよね。まあ木梨憲武展、タイミング瞬間の光というあの展覧会なんですけれども、まあ今回はロンドンで披露した新作を中心に、絵画、ドローイング、映像、オブジェなど約150点の作品を、フラワー、旅、フェアリーズ、リーチアウト、おうちなどいくつかのカテゴリーに分けて展示されています。まあですね、もうどの作品も彩り豊かで魅力的なものばっかりなんですよね。まあその中にセーヌ川というあの1994年に描かれた作品があるんですが、実はこれあのバラエティ番組の企画で憲武さんが描いたもので、この作品をきっかけに絵を描き始めたそうなんですよね。まあ、そしてフェアリーズのコーナーにコッカという妖精のちょっとノリさんそっくりの可愛い妖精さんがいるんですが、この妖精さんですね、憲武さんのあの子供さんがこう独り言をこう喋ってたそうで、誰と喋ってるのって言ったら、なんかコッカと喋ってるって言ったそうで、まあ憲武さんはまああのこの子にしか見えないきっと妖精と喋ってるんだろうなというところから、この国家という妖精が生まれたということなんですけれども、この国家がですね、あの可愛い小さいフィギュアがこうたくさん集まってできているオブジェの中には、仮面ロリダーがいたり、あと大きい国家が会場のどこかに隠れているので、これあのぜひ行かれた方探してみてくださいね。まあ、そして私が展示されている中で一番好きだった作品は、お菓子や石鹸、牛乳などをこういろんな箱やパッケージなどで作ってある可愛いオブジェがあったんですよ。これ本当によくできていて、この発想力にすっごく惹かれてしまいました。まあこの他にもケチャップの容器に絵の具を入れて描いたアートや、杉の木を使ったアートなど、見ているだけで心癒される作品が本当にたくさん展示されています。まあ今こういう時だからこそ見てホッとするひとときって本当に必要だなと、この展覧会を見て感じました。まああとですね、木梨憲武さんとリリコさんによる音声ガイドもありましたし、まあグッズとかもいろいろあって、中でも絵はがきと T シャツが人気だそうですよ。こちらの木梨憲武展、タイミング瞬間の光、これあのこちらは4月12日の日曜日まで長崎県美術館の県民ギャラリーで、まあ、開催中なんですけれども、まあですね、今ちょっとなかなかお出かけすることができない状況にありますし、まああのですね、あの今後またどんな状況になるか分かりませんので、お出かけになる前に長崎県美術館のホームページで、まあ、コロナ対策の注意事項などをよく読んでお出かけくださいね。木梨憲武展、タイミング瞬間の光をご紹介しました。それではいつものこのコーナー参りましょう。ピックアップシネマ、 ピックアップシネマ、今日ご紹介する作品は囚われた国家という作品です。地球外生命体、いわゆるエイリアンに侵略された2027年のアメリカが舞台。ここではそのエイリアンたちは当事者と呼ばれていて、地球人たちはこのエイリアンたちの管理下に置かれ、支配されている市民の体には GPS が埋め込まれていて、行動まで監視されている。しかもルールを破った者は地球外に追放されてしまうという過酷な生活を強いられていました。そんな中、貧富の差が拡大して街が荒廃する中、自由を取り戻すために密かに結成されたレジスタンスグループがスタジアムで開催される当事者の団結集会への爆弾テロを計画します。この映画 の冒頭は2018年から始まるんですけれども、この時突如現れたエイリアンの侵略を受け、警察官のお父さん率いる一家4人がここからの脱出を試みるんですよね。まあ、しかしお父さんとお母さんはエイリアンに殺されてしまい、ラファエルとガブリエルという2人の兄弟は九死に一生を得て生き延びます。まあ、それから物語が展開していくんですけれども、この弟のガブリエルは行方不明の兄ラファエルを生きていると信じて探していくという物語です。まあ、このガブリエルを演じているのがアカデミー賞を受賞したムーンライトで主人公シャロンの青年時代を演じたアシュトン・サンダースという俳優さんなんですよ。この子男を思い出した方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてガブリエルの死んだ父親の同僚で、ガブリエルを監視しながら兄のラファエルの行方を追うシカゴ警察特捜司令官を、夢を生きた男ザ・ベイブでベイブ・ルースの役や、ディズニー&ピクサー映画モンスターズインクで主人公のサリーの声を演じているジョン・グッドマンが演じています。これエイリアン映画なんですけれども、私はこうガブリエルとラファエル兄弟の物語、そして家族の物語としてこの映画を見ました。まあ、これですね、視点を違えてみるとまたこう違った印象になる映画なんじゃないかなとも思いました。囚われた国家、こちらは4月3日から全国順次公開です。ミカのフラワーシネマ、さあここからは話題の作品をご紹介したいと思います。まずご紹介する作品はエジソンズゲーム。19世紀アメリカは電気の誕生による新しい時代を迎えようとしていました。白熱電球の事業化を成功させたエジソンは天才発明家と崇められ、自分が気に入らなければ大統領からの仕事も平気で断る傲慢な男でした。その一方で裕福な実業家のウェスティングハウスは、大量の発電機が必要なエジソンの直流よりも遠くまで電気を送れ、安価な交流の方が優れていると考え、同じく若手発明家のテスラもこの効率的な交流の活用を提案しますが、エジソンに一喝されてしまいます。ウェスティングハウスは交流式送電の実演会を成功させ話題をさらいます。そのニュースにエジソンは激怒し、新聞記者を集めてウェスティングハウスを中傷し、交流は感電しやすく死を招くと攻撃。こうして世紀の電流戦争が幕を開けます。訴訟や駆け引き、裏工作が横行する中、ウェスティングハウスはエジソンと決裂したテスラに近づいていきます。果たしてこの電流戦争の行方は、という物語です。エジソンを演じるのはテレビシリーズシャーロックで大ブレイクし、最近では1917命をかけた伝令に出演していたベネディクト・カンバーバッチ。ウェスティングハウスにはノクターナル・アニマルズでアカデミー賞にノミネートされ、シェイプ・オブ・ウォーターでも印象的だったマイケル・シャノン。テスラにはライ麦畑の反逆時、 一人ぼっちのサリンジャーやトールキン旅の始まりで主演を務めたニコラス・ホルト、そしてエジソンを支える助手のインサルをスパイダーマンシリーズのトム・ホランドが演じています。まあ、これですね、今私たちの生活で当たり前のように使われている電気にはこんな歴史があったんだと本当にこれ見て勉強になりました。まあ、今で言う当たり前はこの当時はそうではなかったわけですから、それを作り上げていくこの発明家たちの未来をつなぐ思いが感じられる作品です。ゼロから作り上げていくこう力ってもうすごいなって改めて感じました。エジソンズゲーム、こちらは近日公開です。続いてご紹介する作品はデッド・ドン・ト・ダイ。アメリカの田舎町センタービルにある警察署に勤務するロバートソンとピーターソンはたわいのない住人のトラブルの対応に日々追われていましたが、ダイナーで起こった変死事件から事態は一変します。墓場から死者が次々と蘇り、街はゾンビで溢れ返ってしまい、さあ大変。ロバートソンとピーターソンは日本刀を片手に救世主のごとく現れた葬儀屋のゼルダと共にゾンビ退治へと立ち向かっていくという、これパターソンの記載ジム・ジャームッシュが監督脚本を手掛けたゾンビコメディなんですよね。ロバートソンを演じるのはジム・ジャームッシュ作品常連のビル・マーレー、そしてピーターソンにはパターソンに出演していたアダム・ドライバー、そしてゼルダをティルダ・スウィントンが演じています。そしてですね、この映画の中にコーヒーゾンビというゾンビが出てくるんですけれども、このですねコーヒーゾンビをあのカリスマ的人気ロックンローラーのイギーポップが演じているんですよね。まあ、このイギーポップ、ジム・ジャームッシュ監督とは親交が深く、今回が4作目のタッグとなるということで、まあ、この監督はですねイギーのゾンビ姿が頭に浮かんで、それで彼に電話をして、実は今ゾンビ映画の脚本を書いてるんだけど、あなたにもゾンビを演じてほしいと言いましたところ、イギーポップは俺がゾンビか、そいつはクールだとこう答えたそうで、それからイギーに脚本を送って正式に返事をもらったそうなんですよね。まあ、この中でですね、まあ、私生活で監督の長年のパートナーであるサラ・ドライバーと一緒にコーヒーゾンビカップルをイギーポップはこう演じてるわけなんですが、もう監督はこの2人が演じるコーヒーゾンビカップルは映画に登場する最初のゾンビで僕のヒーローゾンビなんだとこう絶賛しているようですよ。このコーヒーゾンビカップル注目ですよ。まあ、その他にもスティーブ・ブシュミや俳優で人気ミュージシャンのセレーナ・ゴメスも出演しています。まあ、普通ゾンビ映画ってこう恐怖感いっぱいで、わもう怖い気持ち悪いっていう感じで見るんですが、この映画はもうなんていうかこうひたすら緩いゾンビ映画、もうしかも笑えるというなんともこう奇妙なおかしなゾンビ映画でした。まあ、もちろんゾンビ映画ですから気持ち悪くてグロテスクなところもあるんですけれども、淡々とした会話やストーリー展開のこうゆるゆるっとした感じとシュールな話題がちょっと魅力的なゾンビ映画でした。ゾンビ映画で笑ってしまったのこれ私初めてかもしれないですね。まあ、これもジム・ジャームッシュマジックですかね。まあ、普段ゾンビ映画ご覧にならない方もこの機会に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。デッド・ドン・ト・ダイ、こちらも近日公開です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームシネマスキーさん、いつもありがとうございます。ミカさんこんばんは。
こんばんは。
相変わらずコロナウイルスの影響が続いていますね。 公開延期になる映画も多くなりましたが、映画館自体は営業してくれているので、映画好きな私にとっては本当にありがたいです。いろんなイベントやスポーツなどが中止や延期になっているこんな時こそ、感染対策はしっかりして映画館で映画を楽しみたいものですね。ところで先日美香さんが紹介された映画娘は戦場で生まれたを見ました。今でも内戦が終わらず、常に爆撃や銃弾の危機に隣り合わせのシリアのアレッポで生まれた様、彼女は大人たちが戦争していることなど理解することもできず、無邪気な笑顔を見せてくれます。様の笑顔を見ていると、本当に人間って戦争をやめることができない愚かな生き物だなって感じました。この映画は多くの方に見ていただきたい作品ですね。いやもう本当なんですよね、まあ、この映画私何が辛かったかっていうと、なんかもう子供が犠牲になるっていうところがですね、本当に辛かったんですよ。まあこう話しながら思い出しちゃってもう涙が出そうになっちゃうんですけれども、でも私はこの映画見てよかったなと思える作品でした。シネマスキーさん、メッセージどうもありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メールにじ@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページや私のインスタグラムやフェイスブックからもどんどん送ってくださいね。皆様からのメッセージお待ちしております。さて11月20日公開007 No Time To Die お楽しみ企画、歴代007シリーズの主題歌を約1ヶ月にわたりお届けしております。今週はピアース・ブロスナンが5代目ジェームズ・ボンドとして初登場した1995年公開の007ゴールデン・アイをご紹介したいと思います。まあ、このピアース・ブロスナンですけれども、歴代ボンドの中で一番人気があったということなんですよね。実は私この ゴールデンアイをきっかけに007シリーズにハマってしまったという、ちょっと遅咲きの007ファンなんですよ。まあ歴代ジェームズ・ボンドが大活躍する007シリーズをゆっくりこうお家でね、楽しんでみるのもいいですよね。私は、まあ、ちょっとピアース・ブロスナンもう大好きで、もうずっと見てたんですけれども、まあ、ショーン・コネリーとか、もう歴代のこうジェームズ・ボンド、これからですね、こうゆっくり11月20日の新作の007が公開する前にですね、一つ一つちょっと楽しんでいきたいななんて思っております。それでは007ゴールデンアイの主題歌、ティナ・ターナーでゴールデンアイをお届けいたします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。